パリに死す芹沢幸次郎第2章。パリに到着してからどんなことが起きたろうか。どこから書いてよいでしょうか。当惑してしまう。初めて大使館を訪ねての帰途。ブーローニュに出て並木の木陰のベンチに休んでいる時、宮村は何を思ってか、西につけておくんだね、と言った。ついたばかりの感動や印象は、西にでも書いておかないと忘れてしまう。パリにもしばらく住んでいると、あらゆる新鮮なものがおそらく平凡なことになってしまうだろう。いつか年老いてパリの思い出を語り合うような日に、西でもなければ話し合う感激さえなくなってしまうかもしれないからね。宮村がその時そう独り言のように言ったことを覚えている。その帰りに小さい文房具店の前を通りかかると、彼はつかつか入って2冊のノートを買った。麻布の立派な表紙の厚いノートで、これで1年は書けるだろうと私に1冊渡したが、これがパリで彼に買ってもらった最初の贈り物である。宮村は毎晩丹念に書いていたようであるが、私は毎日することが多くて西どころではないような気持ちがした。彼が丁寧につけているのならば、その上私が書くのは無駄のように勝手に一人決めた。あの時西をつけておけば、このノートとともに残しておけたろうに。幸いにして我が子や我が夫とパリの思い出を語るような日が恵まれれば、私は西こそつけてはいないが、あの日からすべての出来事を鮮やかに記憶の中から探して話せる自信はあるけれど、そしてここにも最初から詳しく書けるけれど、西を書くお約束をしながら、さまざまな口実を構えて書かなかったのは、宮村にすまないことであった。ミケランジュ街の下宿は私の理想通りの家であった。通りに面した5階建ての近代的な大建築物の3階の半分をマルセル夫人は占領していて、南向きの2部屋を私たちに提供してくれた。50歳ばかりの画家の未亡人で、私を親しく私の娘と呼んでお世話してくれたが、同居人がフランス人も日本人も一人もなくて、まるで私たち2人が家庭を持って、マルセル夫人が家政を一切引き受けてくれたような形であった。豪華なサロンや食堂や浴室もあって、お湯と水とは終日各部屋に通じてホテル住まいに似ていた。サロンにも食堂にも廊下にも壁をうずめるほど亡き主人の遺作がかかって、私の部屋に仮ピアノを運び込む時など、妊婦がピアノをその絵のどれかに当てはしないかと、どれほど気をもんだか知れない。元来マルセル夫人は生活苦を知らずに夫の遺産で一人のんびり暮らしていたが、フランカの暴落のために多少生活の不安もあって、パリの中産階級の家庭でようやく外国人を置き始めたのを真似て、私たちを置いて生活を補おうとしたらしく、教養もあり生活態度も高尚で、食べ物なども栄養と味とを考えてなかなかごちそうであった。私の血液の中には日本人の血が混じっているのではないかと思われるほど日本人が好きですし、 要望だって日本人のようでしょ。この日本人らしい要望を、私のかわいそうな夫を愛するから結婚したなんてからかったこともあるくらいですよ、と夫人はいつか真面目な顔で言ったことがあるが、私より小柄で髪も黒く、気の置けない親切な人で、人種的な偏見もなく、私も幸せな家庭を見つけたことを真から喜んだ。私はミケランジュ街に移ってからは真実幸せであった。パリに来てよかったといつも思った。宮村とたった二人の生活で誰にも妨げられることがなかった。宮村は毎日規則正しくキュリー研究所に通い、週に1回はオペラか音楽会に連れて行ってもらい、日曜日には美術館か森かへ行ったが、音楽を聴いても美術を見てもいつも彼は私の良い先生になって説明してくれた。一体どこでいつこんな専門外の知識を得たのかしらと私は感心するばかりで、彼の前で貧弱な自分をさらけ出した。彼に比べれば女学校でも女学校を出てからも私は何にも学ばなかったように恥ずかしかった。彼から教えられるばかりで、一つも彼に教えることのないのがどんなにつらいことであったか。マルセル夫人も私にいつも宮村を褒めて、日本の男子はみんな彼のように真実があって勤勉ですか、と聞いたり、あなたは彼のような夫を授けていただいて幸せだ、と言ったりした。そして亡くなったマルセルがドンファンで苦しんだ思い出などを打ち明ける始末に、私も、そうかしら、そんなに私は幸せなのかしら、と自分に言ってみたりした。宮村がもっと偉くなければ、私はもっと気楽で幸せかもしれないがと、もったいないことを考えたりした。実際に私も宮村に喜んでもらえる妻になるためにはどうしたらよいか、いろいろ考えた挙句、あの青木真理子さんの手紙を内緒に読んでみるというような愚かなこともした。青木真理子さんはパリではどんなことをして暮らしたか、そしたら私も教えられることがあろうと。しかし、あの切々たる手紙を読むと、私の知りたいと思うことを読み取る前に、あの方の郷愁を訴えるような激しい愛情に圧倒されて、どう抑えても私の胸に嫉妬の浄化がムラムラと燃え上がって。そんな日は後に宮村に会っても、素直な心になれないくらいであった。愚かな私だ。それにあの方の書いていることは常に彼の研究や学問のことに触れていた。キュリー夫人のことを詳しく述べて、キュリー夫妻の生活が学者の家庭の理想的なものであるとして、あなたの学者としての生活に良い協力者になれますように努力しています、とも書いていた。パリ大学に入学した日の歓喜も伝えていた。私はとてもあの方の真似はできないと諦めて、手紙を読むことをやめにしてから、やっと穏やかな日を迎えられたような次第だ。私は私なりに彼の良い妻になろうと決心したが、私のできることはピアノをもう少し上達させて、宮村が研究で疲れた時に下手な音楽で慰めること、お料理を上手に作って喜んでもらえるようにすること、洋裁を習って安い洋服で身についたものを着て、家計の負担を軽くすること。ああ、パリに住んでこんなことしかできないのは悲しいことだが、それだけでも私には精一杯な気持ちであった。大都会は孤独だというが、私は孤独だとも思わず、郷愁をも感じなかった。夫人の親切があったからでもあるが、宮村と二人いればそれで満ち足りていた。二人でいるのを妨げるものがなければ、それで満足であった。 実際妨げるものもなかった。日本人にも会うことがなく、訪ねてくれる日本人もほとんどなかった。キュリー研究所にいた安藤博士がただ一人例外であったが、安藤博士は九州医大出で山口の開業医であるが、私たちよりも1年前にキュリー研究所に来ていた。年齢も50歳ばかりの気の置けない方であった。しかしその安藤さんも私たちがパリに来てから5ヶ月目には日本へ戻って行かれた。それはパリへ来て1年ばかり経ち、私もフランスの生活に慣れて、言葉もどうやら不自由がなくなった頃、体に喜ばしい兆しを感じた時のことである。私は妻としての誠がようやく報いられて、自分の全身に彼が広がるような喜びと、わずかな体の変調で遅れたのであって、ぬか喜びになりそうな不安とに、1ヶ月も胸をワクワクさせてからある確信を持ったが、なかなか宮村にそのことを語れなかった。私の表情をちょっとでも注意してくれれば、私が胸に収めきれないように持て余している歓喜に気がついてくれるはずであるが、彼は私の表情に注意しないかのように無関心であった。開業医でなくても医者であるから、私の体の変化には鋭敏であるはずなのに気がつかなかった。男というものはそんなものでしょうか。私は刻々彼の胸の中にかげる思考や感情の陰影も見逃すまいと努力しているのに、彼の方では私の表情に明らかに描く喜びをも読み取ろうとしない。私は自分から話し出すよりも彼に察してもらいたかった。そしたらどんなにも誇らかに語れる事柄であるが、こちらから話すのはやはり恥ずかしい。しかし私はある夕べ打ち明ける決心をした。マロニーが香るような春の宵であった。その頃、毎晩夕食後、私たちは連れ立ってセーヌの岸やブーローニュの森を1時間ばかり散歩する習慣であった。パリ独特な暮れやらぬ黄昏の色と光の美しさも、その散歩の折に彼から教えられたのであるが、その散歩はいつも私には甘い夫婦の密談のように楽しいものであった。それゆえ私は喜ばしい体の変化を打ち明けるのにその散歩を選んだ。彼も喜んでくれるものと期待して、それなのに私は今もその酔いのことを思うと自分が哀れで筆が進まなくなる。それまで私は神様のことなど考えたこともなく、マルセル夫人が日曜日ごとに教会へ行くことをただの習慣のように眺めていたが、妊娠したことを知ると不思議にも神様という観念が私にも宿ったようである。小さい時から私の環境には神様の存在はなかった。それなのに喜ばしい兆しを体に感じた時に、とっさにこれは彼と混じり合いたい、彼の生活になくてはならない人になりたいと精進していた誠に神様がご褒美をくださったのだと直感したが、その時初めて神様という考えとお祈りや感謝という気持ちが頭に浮かんだのだった。嬉しい秘密を宮村に打ち明けようとして散歩に出かけた宵も、私はその神様に一人感謝していた。妊娠したことを喜んでくれたら、同時にその神様のこともお話しするつもりであった。しかし、神様のお話どころではなかった。というのは、妊娠したと話したところ、喜ぶものと思いのほか、さも悲観したように歩調を落として答えなかった。その時、私たちはブーローニュの森をいつものように歩いていた。 忍び寄るような黄昏はまだ森を覆い尽くさず、かすかな明るみに表情も判読できた。腕こそ組まないが、並んで歩調を合わせていたので、宮村が何とも言わなくても、狼狽していることが恐ろしいほど感じられた。あれほど喜び、あれほど誇らかに思っていたのに、彼が狼狽したようなので、私も途方に暮れてしまった。困ったね。しばらくしてそうしとり言った。それからどこをどう歩いたか、森を出る頃、しぐれたので、オートゥイユの門の端のレストランで雨宿りした。あのレストランには素晴らしいカルテットが、毎晩音楽会のプログラムのような立派な音楽をしているが、それを聞くと急にせき止めた涙がこみ上げるようになって、我ながら自分が不憫でならなかった。宮村も私を慰めようとして、困ったと言ってしまったことをあれこれ説明し始めるのだった。文部省の留学費では二人の生活費にも不足するが、この上赤ん坊ができては私の父に厄介をかけすぎるとか、私が女学校5年の時、六幕をしたので、外国生活の疲労の上に出産と育児とに追われたら、健康が心配であるとか。宮村はその時、おそらく正直に胸の中を割って話してくれたのであろうに、私はただの言葉である。いつもの雄弁であるとしか取らずに、ああ、この人は私に赤ん坊を産んでもらいたくないのだ。それは愛してくれないからだと、頭の中にぐるぐる悲哀が回っていて、とても彼の心の内を覗くことなど思いもよらなかった。